こんにちは。英語とコーチングで前に進むあなたを応援しています。パーソナルコーチの山道志保です。ポッドキャストはちょっと久しぶりかなと思うんですけれども、皆さんお元気でしょうか？うちは幼稚園も小学校も分散登校、分散登園というのが始まりまして、少しずつ、日常が戻ってきているのかなという気がします。ただ、まあ、ここ埼玉は本当に暑いので、なんか子供たち大丈夫かなっていうのは結構心配になりますよね。暑い中行って暑い中帰ってきたりしますのでね。はい。ということで、今日はですね、うちの息子さんが、宿題の算数のプリントを一発で100点を取ったんですね。小学校2年生なんですけど、繰り上がりのある足し算の筆算のプリントでした。はい。なんかそんなのを見ながら、この自粛期間中の、息子の勉強を見ていたことを思い出したので、それについてちょっと話したいなと思っています。英語コーチが、小2の男の子の宿題を見るとどうなるのか、ということですね。はい。まあ、結果としては、鬼になる。って言ったら、まあ変なんですけど、かなりね、厳しくやりました。はい。結果的に、すごく厳しかったし、鬼だったなぁと、今になって思います。はい。で、このね、一発100点を取った息子の算数の宿題のプリントを見て、なんか良かったなと思う反面、なんというか、それで勉強が嫌いになってないといいなというところを心配したりとかしてますかね。はい。そんな感じです。で、どういうふうに、宿題を見ていたのかというとですね、結果を重視しました。はい。なんかそういうと、すごく英語の学習みたいじゃん。大人に対する英語の学習かよみたいな感じなんですけど、漢字にしろ算数にしろ、かなりできるようになったという結果を見ましたね。もちろん過程というところもあったんですけど、はい。まず、国語で言うと、ね、今日これを話して誰かの参考になるのかなと思うんですが、まあ、お子さんのね、勉強の一つの方法の選択として考えてもらえればいいのかなと思います。で、ちなみにですね、我が家は、チャレンジタッチとか、スマイルゼミとか、チャレンジとかね、なんかそういうのは何もやっていなくって、迷ったんですよ。この自粛期間中はやっぱああいうのがいいのかなと思って迷ったんですけど、100% 家庭学習でした。で、教科書ガイドみたいなのを本屋さんで買ったりもしたんですけど、基本的には学校からもらってきたプリントとか漢字ドリルとか、あと学校の方で日々の宿題というのを時間割にして、時間割っていうか課題表みたいにしてくれていたので、それをやっていくという感じだったんですね。はい。なので、まあ、完全に家庭学習をする場合、どうしたらいいのかというところを何かの参考になればいいです。そうしちゃいけないっていう参考になるかもしれないですね。はい。まず漢字なんですけど、漢字テストをしました。閣下の鬼の漢字テストと私は自分で呼んでいたんですけれども、14問ぐらいなんか単元ごとのまとめのページがあったので、そこの漢字テストをやりますと。で、14問。全部で18問ぐらいかな。1つの文章の中に2つの単語、2つの新しい漢字が入ってたりもしたので、18問ぐらいだったと思うんですけど、ノートに何も見ないで書いていくと。で、私が読み上げて、それについて書くってことですね。はい。で、書き順とも見て、あとは書き方とかももちろん見て、いました。で、2問間違いまで OK にしてて、 はい、2問間違えたら、もう1回全体を例えば3回ずつ復習してくださいとか、全体を2回ずつ復習してくださいみたいな。で、満点。あ、で、そもそもの前提として、一発合格できる自信がついたら、閣下に声をかけてきてくれっていうことにしました。ですよね。何が一番自粛期間中の息子の宿題を見ていて嫌だったかっていうと、明らかに間違ってるのにとか、明らかにやってない問題があるのにとか、全然覚えてないのに、丸つけてって言ったりして、言ってきたりとか、テストやってって言ってくるのに、私はすごいイライラしてたんですね。はい。結構、鬼のお母さんなので、みたいな。見直ししたらわかるよね。で、その見直しをするっていう習慣が全然ついていない小児男子だったので、見直しをする。自分で自分が解いた問題をちゃんと客観的に見返すっていう習慣をつけてほしくって、まず漢字テストに関しても、満点を取れると思ったら声をかけてくれと言いました。で、もう早々に間違えたりした場合は、もう5回ずつ復習しなさいとか、3回ずつ復習してねとか、なんかそんな感じで。で、もう全然最初の方は、何回テストをやっても合格しないんですね。抜けがたくさんあって。だから3回目とか4回目とかっていうので、なんとか全問正解っていうところまで行ったんですけれども、結構大変だったと思います。はい。まあ、当然ですよね。大人でも、じゃあ英単語のテストします、全問正解になるまで次行けませんって言われたら相当しんどいので大変だったかなと思います。ただ書き順に関してはそこでかなりちゃんと見れたかなと思いますね。はい。で、ただこれを繰り返していくうちに、うちの息子がですね、漢字テストに合格できる回数が減ったんですよ。1回目で、最終的には一発目で合格っていうところまで来ました。で、本人も、結構そこで自信をつけたみたいで、やれば覚えるもんなんだっていうところを理解したらしいです。はい。それまではちゃんとやってないのに、テストしてって言ってきてましたからね。はい。で、次、算数なんですけど、算数も早い子はめちゃくちゃ進むの早いじゃないですか。うちの息子は本当に教科書通りを進んで、教科書通りにね、進んでいってたので、もう筆算とかをやってたんですけど、ある時試してみたのが、丸をつけない、×をつけない、というのですね。はい。なんか見直しをしない、やっぱり算数も見直しをしないんですよ。そうすると、そもそも問題を解いていないのに丸つけてくれって持ってきたりとか、あと、ボンミスですよね。なんか、写し間違えてたりとか、10の位を書き間違えてたりとか、ボンミスがすごく目についちゃって、なんで見直ししないのっていう話になってしまうので、最終的に、何問間違ってるって伝えました。全体が例えば20問とかあるプリントだったとすると、何問間違ってるよっていうのを正の字で私の方ではチェックして、自分で間違ってるところを直して持っておいでってしました。ね、それはね、ちょっと難しすぎたのか、4問間違いとかが2問間違いまでは減るんですけど、あとの2問っていうのは結構難しかったりとか、もともと合ってる問題をなんかもう一回間違って計算し直しちゃったりとか、結構そういうのがありましたね。うん。ただ、まあそんなこんなで、何回も何回もとにかく繰り返し解かせて、行くうちに、昨日の宿題の一発で全問正解っていうところにつながったのかなと思います。そしたらですね、そのタイミングで担任の先生が、うちの息子は算数の時間にどんどんどんどん手を挙げてくれるので、先生は嬉しいですみたいな感じで連絡書に書いてくれたんですね。もう絶妙なタイミングでして、うちの息子も嬉しくて嬉しくて、頑張った。先生に褒められた。それが嬉しいっていうところがあったみたいです。はい。 ということで、結局のところは、まあ結果的には良かったのかなとは思うんですが、宿題をやってるとき結構すごい時間も長くかかっていて、で、息子泣きながらやってるときとかあったんですね。なんか間違っちゃったところに、悔しかったみたいで。あとは、私も夫もやっぱ結構怒ったんですよ。本当に。イラッとしてたので、息子の勉強を見てることに関しては、まあ何よりも集中しない。まあ小児の男子は集中しないので、集中はしてないし、すぐどっか行っちゃうし、すぐゲームしちゃうし、みたいなところで。なんで、前半ですね、そのペースがお互いにできるまでっていうのはすごくしんどかったなと思うんですけど、まあ、それでも、本人は僕は算数が得意だ、みたいなふうに、今は思ってるようなので、もう何が正解だったか分かんないなと思います。で、ちなみにまだチャレンジタッチとか、スマイルゼミとかはやってません。はい。ああいうゲームでとは思うんですけど、ちょっとしばらくは、今のままやってみてですかね。もうどうしようもなくなったら、またその辺を考えようかなとは思うんですけど、なんか、小1とか小2の、そういう、やればいい系の勉強は、まあいいかなと思ってます。ただ、読解とかは、なんというか、難しいので、教えるのも難しいですしね。読解とか難しいなと思っているので、私はちょっと実は、知り合いのですね、ちょっと先生に教えてもらった問題集を、まあ、ちょっとずつなんですけど、やってもらおうかなと思ってたりします。はい。で、長くなってますけど、途中でですね、じいじが来たんですよ。もう、解除された後に。で、うちのじいじは高校の先生なんですね。ティーチャーなんですよ。それで、旗から見てたんですけど、これがティーチャーとコーチの教え方の違いというか、見守り方の違いなんだなって言ったのがすごくあって、で、じいじはですね、漢字とか息子が間違ってると、すぐに教えます。こうやって書くんだよ。見てみな。これがお手本だからね。って言って、すぐ書いて教えちゃうんですよ。ここ間違ってるよ。間違ってるよ。とか。こうなんだよ。こうなんだよ。っていう正解をね、すぐに伝えるのがじいじでした。で、私はというと、辞書と、国語辞書と漢字辞典みたいなのがあったので、あと学校からのそのドリルみたいなのもあったので、とりあえず自分で調べろと。で、わかんなかった。調べ方もわかんなかったら聞いてこいみたいなことをずっと言ってたんですけど、それだけあればね、十分調べられるので、書き順とかも何が間違ったのかとかも自分で調べられるので、そこを結構重視しました。うん。自分でね、間違って自分で勉強できるようにならないと、いつまでたってもね、親が大変なだけなので、そういうのを調べてねって言ってたんですけど、じいじはすぐ書き順こうでね、見てとか言ってるんですよ。で、それじいじに言ったんですね。そんなすぐ教えなくていいからって、息子も自分で調べられるんだから、調べる力があるんだから調べさせたらいいんじゃないのみたいな話をしたら、いやだって教えた方が早いでしょ、じいじが言ったわけですよ。それを聞いて、あそこがなんか先生なんだなってすごく思いました。ましてや、高校の先生なので、小学校の先生ではないんですよね。うん。なんで、高校の先生ってなってくると、やっぱ教えなきゃいけない知識量とかも全然違うので、まあ、より知識を伝える、教えるっていうのが大きいのかなっていう話をしましたね。で、息子に、息子はですね、もうじいじにずっとこうだよ、こうだよ、とか、こうやりなさい、とか、こう見なさい、とかって言われすぎちゃって、嫌になっちゃったんですね。で、息子に、カッカとじいじどっちがいいって、勉強、一緒にやるんだったらどっちがいいって言ったら、息子が、カッカって言ってました。もう笑っちゃいましたよね。いやいやいや、カッカ相当鬼だし、相当キレるし、相当怖いんじゃないって思いましたけど、 かなり放置はしていたので、まあ、その辺がうまいバランスの取り方が大事だなっていうふうに思った自粛期間です。はい。今、分散投稿ですけど、宿題自分でパーッとやって、で、私がここの問題、この漢字とこの漢字は間違ってるからもう一回やりなとかって言ったら、まあ自分で調べてやってますかね。はい。ということで、今日は誰かの、もしかしたら参考になるかもしれないですね。小児男子へ英語コーチが、まあ、宿題を見たらどうなるのかというお話をさせていただきました。これね、多分英語の大人の取ってつけたように言いますけど、大人の英語学習にもそこそこ同じなんですよね。すぐこっちが教えちゃうのかっていうのと、あと調べ方を最初に伝えるのか、答えへのたどり着け方を最初に伝えるのかとか、大人だと検索方法とかなんですけど、なんかその辺が深いなと。息子が泣きながら一生懸命漢字の練習とかをしてるのを見ながら、私はふんふんと思っていました。はい。ということで、また次回お付き合いいただければ嬉しいです。ではでは、失礼します。